第3章、理想の患者層からアクセスを集める方法。1、ホームページを最大限に活用するアクセスアップ術。先日、人口の大きなある都市で治療院をされている先生から相談を受けました。ホームページはすでにお持ちのようで、アクセス数を質問した時の話です。先生、アクセスは1日100件近くあります。杉原、それはすごいですね。ホームページからの反応はいかがですか。先生、それがアクセス数の割にはそうでもないんですよ。実はこの手の見られている割に申し込みが少ないという相談はよくあります。大抵第2章で説明した制約率に問題がありますが、アクセスの質に問題があることもよくあります。ちなみにこの先生の場合は、ご自身の証券とは関係のないエリアからもアクセスが集まっていました。また競争の多いエリアだと他院と比較検討されているケースもあります。いわゆる相見積もりのような質の薄いアクセスです。いくら売れるホームページを作ってアクセスがたくさんあっても、申し込みにつながりにくい質の薄いアクセスでは数を集めても結果が出ません。この章ではどうやったら申し込みにつながる質の濃いアクセスを集めることができるのか、少ない労力で大きなアクセスを集めるにはどうすればいいのかを説明していきます。ただし、アクセスアップについては注意点があります。アクセスアップという作業は、これまでお話しした第1章、第2章での作業よりも手間とコストがかかるということです。例えば、アクセスアップの王道である検索エンジンの上位表示SEO というのは、記事を増やしたり業者さんにテンプレートを最適化してもらったりと、実に多大な労力と費用を必要としますし、時間もかかります。検索エンジンの広告 PPC 広告においては、毎月何万円何十万円とお金がかかります。そのため、第1章第2章の内容をぜひ深く理解し、その後から実践していただきたい内容なのです。とはいえ、アクセスをある程度集めてみないとホームページの制約率が高いか低いかもわからないと思います。ですので、基本的にはホームページ作りとアクセスアップは同時進行なのですが、思いっきりアクセスを集めたいとき、例えば SEO に多大な時間や労力を割くときや、広告で多くのお金を投資するときは、第1章第2章の売れる切り口、ホームページの制約率を特に意識していただきたいと思います。それでは次から具体的なアクセスアップの方法に入っていきたいと思います。 2. スタートダッシュで新規患者を集める最初めの一歩。アクセスアップでまずしたいのが、ホームページの検索エンジン上位表示です。いわゆる SEO 対策というもので、耳にしたことがある人も多いと思います。患者様の多くが、地名プラス業種名、地名プラス症状名で検索してあなたのホームページを見つけることから、この目標キーワードで検索上位に来ている必要があります。SEO は歴史が古く、今では一つの学問のようなものになっているため、その対策方法も実に多岐にわたり、専門書がたくさん出版されています。このため、この章では SEO の基本的なことしか解説しませんし、私たちの治療院の現場ではそれで十分だったりもします。目的は、あなたのエリアとあなたの治療院に来てほしい患者様が検索するキーワードで上位表示ができていれば良いのです。そこでまず、治療院のホームページの SEO 対策で意識したいのが、1、目標キーワードを決定し、2、ホームページを最適化することになります。目標キーワードは多くの場合、地名プラス業種名、地名プラス症状名になりますね。ここで第1章のテーマが大変重要になってくるのです。 SEO は成果が出るまで時間がかかるので、地域一番点になるエリアと切り口選びがここでも重要になってきます。目標キーワードが決まったら、ホームページをそのキーワードで最適化していく作業になります。これは信頼できる業者さんに依頼するか、もしくはご自身でもぜひトライしていただきたい内容です。簡単に説明すると、トップページのタイトルタグ、 H1 タグ、キーワードタグ、メタディスクリプションタグ、これらに目標キーワードを入れることになります。あなたのホームページが目標キーワードで最適化されているかどうか、これは左のサイトでチェックできます。 SEO チェキ、ここにあなたのホームページ URL を入力してチェックした後、ページ情報を確認してみてください。あなたがこの部分を調整できるなら、ぜひご自身で行っていただいて、難しそうなら信頼できる業者さんに依頼しましょう。 3. Google、Yahoo の検索から長くコツコツ集める方法。目標キーワードが決まり、ホームページの内部調整が終わったとします。ここからは非常に長い作業になりますが、意識してほしいのは次の1点です。あなたのホームページが検索ユーザー、患者様にとって有益かどうか。例えば、腰痛で悩む患者様がホームページを見て、腰痛を改善できる希望を見出せるなど、時間をかけて読むだけの内容になっているかどうかという点です。文章量が少なく薄っぺらい内容だと、見て損したと思われかねないですよね。 検索エンジンの結果を決めている Google のロボットは常に検索ユーザーにとって有益かどうかを見ており、 Google は薄っぺらい内容のサイトの検索順位を下げます。この方針は10年以上変わっておらず、世界でも学歴トップクラスの優秀なエンジニアたちが日夜プログラムを改良し、その精度に磨きをかけています。私たち治療院もその Google の方針に合わせてホームページを改良していくと、じわじわと検索順位が上がる、あるいは長期間上位を安定して占めることになります。通常、新しく取ったドメインでしっかり内部調整をして SEO 対策を行っても、早くて1ヶ月、通常3ヶ月から6ヶ月は1ページに出てくれば優秀という状況です。また、どれぐらいのスピードで上位に表示されるのかというのは、あなたのホームページの質だけではなく、ライバルとなる他のホームページとの相互関係によるので、一概に答えることはできません。言えることは、目標キーワードのライバルが少なければ少ないほど、上がってくるのは早いということですね。しかし、ライバルとなる治療院さんも同じようなキーワードを狙ってくるので、その中でも一番を取れそうな切り口を狙うというのが王道になってきます。ホームページの内部調整をした後の作業というのは、コツコツとサイトボリュームを増やしていくことになります。具体的に私がお勧めしているのは、症例ブログを書くことです。その際にもやはりタイトルは意識してください。具体的にはタイトルに地名と症状名を入れましょう。これでコツコツと1ページ、2ページとコンテンツが増えていけば、いろいろな症例がホームページにアップされるため、見ている訪問者にもメリットがあります。また、とても良い記事というのは SNS などでも自然にシェアされやすいものです。すると、Google はこういうシェア、リンクもしっかり計測しており、結果として長期的に上位に安定する傾向があります。4. 症例ブログ SEO で釣り竿を100本並べる。前項で検索エンジンの上位表示が大事だということがお分かりいただけたと思います。では、一体どういうキーワードで上位表示を狙えばよいのでしょうか。それはズバリ、地名プラス症状名です。例えばこんな感じになります。いわき市腰痛、いわき市肩こり、いわき市骨盤矯正、いわき市ぎっくり腰、いわき市頭痛など。そして前項ではできるだけいろいろなキーワードであなたのホームページが上位表示されるように症例ブログを増やしてほしいということもお伝えしました。第2章62ページで取り上げたワードプレスやウィックス、ジンドゥにはブログを書く機能はありますし、仮になかったとしてもアメブロ、ラインブログのような外部ブログを活用する方法もあります。ただし、長期的な SEO のことを考えると、ワードプレスのような独自ドメインでブログを育てることを検討していただきたいと思います。症例ブログには、お客様の声や院長のメッセージ、画像なども入るととても読みやすいでしょう。画像は素材集ではなく、施術前後の写真や実際の現場の写真の方が効果的です。また、目安となる文章量ですが、年々増えており、最近では2000文字以上が推奨されています。しかし実際、私のクライアントさんは500文字程度のケースが多いです。文字数は多いに越したことはないのですが、文字数がネックになって投稿できなくなってしまうと意味がありません。まずは練習のつもりで少ない文字でもどんどんアップしていくことをお勧めします。サイトのボリュームが増えると、検索ロボットからのドメインの評価が上がり、SEO で上がってきやすくなります。また、単純にページ数が多いため、検索ユーザーからすると見つかる確率が増えますね。SEO で上位に来ると、それだけで信頼性が上がり、申し込みが増えます。さらに、治療院での施術に満足していただければ、症例ブログもより増やせるようになるというように、好循環に入っていきます。ここで、症例ブログ SEO について簡単にまとめておきましょう。1、タイトルに地名と症状名を入れる。2、画像、文章量は大いに越したことはないが、継続してアップすることが大事。5、お客様の注目を素早くキャッチする。PPC 広告とは、症例ブログ SEO の次に大事なものが広告になります。インターネットにはいろいろな広告媒体が存在しますが、治療院の集客で最も費用対効果が良いのがクリック型の課金広告、リスティング広告と呼ばれるものです。こちらは検索結果の上部または下部に表示されるもので、1クリックされるたびに広告費が課金されることから PPC ペイパークリックの略、広告とも呼ばれます。代表的な PPC 広告としては、Google 広告、Yahoo プロモーション広告の2つがあります。前項で説明した SEO は、長期的にアクセスをじわじわと集められるため、集客が安定しやすいというメリットがあります。一方、検索上位に上がってくるまでに時間がかかるデメリットもあります。このデメリットを補うのが PPC 広告です。PPC 広告はお金を出して上位表示を行うため、設定後すぐに上位表示が可能です。ただし、この PPC 広告は広告媒体機関による審査があるため、そのルールを通過しないと広告は出せません。 最低条件としてこの審査を通過する必要があります。なお審査基準は年々厳しくなっています。どの広告媒体にも審査基準が掲げられているので、それを基準に広告文などを調整して出稿しましょう。コラム、治療院の広告規制について。 Google 広告からサイトの強制停止というまずそうな雰囲気のメールが届きました。広告も全部ストップされているようです。ある整体院の先生から入った連絡に私も驚きました。強制停止になれば一夜にしてホームページのアクセスが半減し、申し込み数も減ることになります。その後この方はホームページ上の表現が問題だったということで、該当する点を修正して再申請すると広告は再開されました。治療院は広告規制が厳しい業種のため、各種ルールを守って広告を出さなければなりません。特に柔道整復師を持つ接骨院や整骨院の場合は柔道整復師法、あんまマッサージ鍼灸師の場合はあんまマッサージ指圧師、針師、灸師等に関する法律、通称アハキ法の広告規制内で出稿していくことになります。その他景品表示法は薬器法、旧薬事法など、消費者からクレームになるような表現はホームページ上で行ってはいけません。このあたりは専門の弁護士に相談するのがベストですが、国家資格を持つ場合はとても規制が厳しくなってくるため、最近は保険型の治療院が自費、括弧保険対応外の治療院を開くケースが増えています。なおルールは毎年どんどん変わっていくため、その都度最新情報を入手する必要があります。最近は Google や Yahoo の電話サポートも親切になってきましたから、 PPC 広告の審査に通らない場合はサポートを受けてみることもおすすめします。 6.PPC 広告の費用対効果を上げる方法。ここでは PPC 広告を行う上での3つのポイントを整理していきます。とても技術的な内容になるので、自分には必要ないなと思われたら読み飛ばしていただいて結構ですが、自力で広告を出稿してみたいという方はぜひお読みください。検索広告とディスプレイ広告なら迷わず検索広告。自費のメニューに申し込む患者様は検索エンジンで地名プラス症状名で検索しやすいという話をしました。 PPC 広告には大きく分けて次の2つがあります。括弧1、検索広告。検索結果の上部または下部に表示される広告。括弧2、ディスプレイ広告。ニュースサイトのバナーなど、こちらが意図しない場面で自動的に表示される広告。Google 広告は特に指定しない限り、初期設定で両方に広告が出るようになっています。しかし、私たち治療院はディスプレイ広告を一旦後回しにしましょう。ディスプレイ広告で費用対効果を出すのは非常にレベルが高いからです。入札キーワード、広告文、リンク先のホームページには一貫性を。これも先ほどのブログ SEO と同じ考え方です。検索者は地名プラス業種名、地名プラス症状名でほぼ検索するので、そのキーワードを入札すると良いですね。必ず自分の証券エリアの地名と症状名を入れたキーワードを入札しましょう。そして広告文にもキーワードを入れましょう。例えばいわき市生態で入札したら、いわき市の生態ならというような広告見出しにします。 PPC 広告はクリック率が非常に大事です。クリック率が高ければ高いほど入札単価が下がるなどの優遇措置が取られます。また入札しているキーワードが広告文に入っていると、その部分が太文字になって表示され、広告としてはひときわ目立つものになります。さらに生態で検索したときに新旧の広告が出るよりも、生態の広告が出た方がクリック率が上がるというのは明らかですね。広告がクリックされた直後に表示されるホームページも、やはり新旧よりは生態のサイトが出た方が申し込み率が上がります。広告を自力で運用するときは、ぜひ入札キーワード、広告文、リンク先ホームページの一貫性に注目しましょう。なお最近は広告のオプション機能も年々増えています。例えば Google 広告のサイトリンク、電話番号表示オプション、住所表示オプションなど、設定するだけで広告の表示エリアが大きくなり、ライバル広告と差をつけられるポイントです。こうした機能も積極的に取り入れていくと良いでしょう。 7. 口コミサイトを味方につける3つのコツ。検索エンジンの2大上位表示対策、 SEO 対策と PPC 広告を抑えたその次に大事なのが、第三者機関である口コミサイトの存在です。治療院に影響のある口コミサイトに駅伝、e パークなどがあります。また最近では Google レビューの存在も無視できません。患者様はあなたが信頼できる治療家さんかどうかを、自社ホームページや広告のみならず第三者の声の代表である口コミサイト、 SNS での発言などで事前に調べています。まずはあなたの治療院が口コミサイトでどのように見られているのかを客観的にチェックしてみましょう。なお駅伝のような大手サイトで口コミ数の多さを競うのはとても労力がかかりますから、せめて最低条件として一件も口コミがないという最悪の状態は回避してください。そもそも駅伝に登録していない方は登録は無料でできるので、今すぐ店舗情報を登録しましょう。写真もホームページ同様たくさんアップしておくことをおすすめします。口コミの数は良質の口コミが最低でも3件以上は欲しいところです。もちろん大いに越したことはありません。 肝心の口コミですが、これは積極的に患者様に投稿をお願いしたいところです。黙っているだけで勝手に良質の口コミが増えていくことはまずないので、こちらからも口コミを書いてもらうように促していく必要があります。その際、ある治療院さんにこういう声掛けをすると書いてもらいやすいと教えてもらいました。それは今困っている人の参考になりますのでという言及の仕方だそうです。あなたの声が助かる人を増やしますというのは効果的だと教えていただきました。そもそも口コミサイトの投稿の仕方がわからない、やってみたけど技術的にできないという患者様も多いですから、投稿手順書を書いた説明書を手渡しする、その場で一緒に操作を手伝って投稿してもらうというのも一案です。まずは口コミは最低でも3件、基本情報と写真は登録することをお勧めします。8、無料で検索上位に表示できる Google マップ対策。次に説明するのは Google マイビジネスです。通常の SEO や PPC 広告とは別枠のもので、 Google で検索すると大きな地図が表示され、その中に店舗情報が表示されます。検索結果の上部に地図入りで表示されるので、患者様に影響を与えるのは間違いありません。 Google マップに表示されるには Google マイビジネスへの登録が最低条件で、次の3つの対策をすることで上位に上がりやすくなります。1、タイトルに地名と業種名が入っていること。例えば治療院の名前だけでなく検索キーワードが入っていることです。丸、良い例、いわき市生態ならあいみ生態。×、通常の例、あいみ生態。2、 Google マイビジネスに情報、主に写真が掲載されていること。 Google マイビジネスに登録すると営業時間や住所、写真などを掲載できるようになります。写真はぜひ投稿しておきましょう。店内風景、施術風景、外観、院長の笑顔など情報量が多いところほど検索結果の上位に選ばれやすい傾向があります。3、レビューの数が多いこと。星の数が多い、高評価に越したことはないのですが、口コミの数が大事なので1つでも2つでもレビューを増やすようにしましょう。特に地方の店舗では1つも入っていないところが見受けられます。積極的に口コミ投稿をお願いしてください。SEO で上位表示に上がるには数ヶ月かかるところを、この Google マイビジネスでは1週間ほどで上位表示も可能です。ただし同じエリアでライバルが増えすぎると難しくなっています。こういうのは先にやってしまったもの勝ちなのです。なお、静岡県で慈悲の整骨院や整体院グループを展開しているウィステリアの中村哲也さんは、院内で次のページに示すような手順書を配布してレビューを増やしたそうです。ぜひご参考にしてください。9、Facebook、Instagram で反応の良いバナー画像。ここからはホームページのアクセスアップで新しい波となる SNS について説明していきます。 Facebook や Twitter などに代表される SNS は即申し込みに直結するわけではありません。ただ治療院を知ってもらうという意味では良い手段ですし、拡散力も秘めています。ほとんど無料でできるというのも大きな魅力です。最初にトライしたいのが Facebook ページです。個人用 Facebook の中で店舗向けにページを作ることができ、これを Facebook ページと言います。まずはご自身の名前で個人用の Facebook アカウントを作り、管理画面の中で治療院用の Facebook ページを作りましょう。1、まず個人用の Facebook アカウントを開設する。2、次にお店、治療院用の Facebook ページを作成する。 Facebook ページはブログのように地図を投稿できるようになっています。 SNS では写真の方がアクセスを集めやすい傾向があります。できれば文章よりも写真の割合を多くすると良いでしょう。東京で出張整体をされているママの骨盤矯正の投稿記事はほとんど写真が中心で、施術前後の写真を2枚横に並べて表示しています。 Facebook は時系列でどんどん写真が移り変わっていくので、パッと見て興味を引く写真が良いですね。静岡富士接骨院グループの中村哲也さんは足首のテーピングを動画に撮って投稿しました。動画の長さは30秒もないくらい、これくらいならさっと見られるので、各症状に対する施術風景を動画にして投稿するのもおすすめです。Facebook ページに投稿した記事はお金を出して露出を増やすことができます。また、Instagram アカウントをお持ちであれば、Facebook と Instagram を連携することで、Instagram にも同じ広告を出すことができるのです。この広告は地域や年代、性別などを細かく指定でき、広告費も安価なため、広く治療院を認知させたいときに有効です。Facebook ページの使い方に慣れてきたら、少額予算からリスクのない範囲で広告にもトライしていただきたいと思います。10、YouTube 動画を活用した治療院のブランディング方法。 YouTube の動画をホームページに掲載している方も最近は増えてきました。スマホで簡単に撮影してそのままスマホからアップできるからでしょう。その YouTube 動画ですが、最近は検索エンジンの結果にも表示されるようになりました。動画にも SEO 対策を施していくと治療院の認知度が上がっていきます。 ではどのようにすれば YouTube の動画を検索で見つけやすくすることができるのでしょうか。これまでの流れをお読みいただいていたらなんとなく予想できるかもしれません。動画のタイトルに地名と商業名を入れることです。なんとなくシンプルな法則が見えてきましたね。 YouTube の動画もホームページも症例ブログも全て動画のタイトルに地名と商業名を入れることです。動画の内容としてはお客様にご感想をインタビューするなど施術風景を撮影し、長さは1分から5分程度であれば良いかと思います。この YouTube も Facebook と同じように広告が出せます。 YouTube を見ていると CM のようなものが流れないでしょうか。よく5秒スキップという動画のスタート時に流れるあれです。この5秒スキップ広告に治療院は格安で出稿できるのです。媒体は Google 広告になりますが、エリアや性別などかなり細かく設定できます。さらに治療院で YouTube 動画を出す競合がいないためか、2018年2月の時点でなんと1視聴あたり1円で出稿できています。動画広告のコツですが、最初の5秒で続きを見たいと思われるかどうかがポイントです。これはホームページと同じですね。最初のインパクトで閲覧者にメリットを感じてもらえるかどうかになります。すると視聴率この場合5秒後以降も見られる確率のことがアップし、クリック単価も安くなるようです。 YouTube 広告はほとんどテレビ CM のようなものですが、テレビ広告と違って低予算かつ個人でも出稿できるのが強みです。また地域や属性も絞れるため、資金的に余力がある方は治療院の長期ブランディングに YouTube 広告を検討していただきたいと思います。第3章のまとめ。ホームページの SEO 対策では目標キーワードの決定プラスホームページ最適化がポイント。ブログも動画もタイトルに地名と商業名を入れる。症例は多いほど検索されやすくなる。釣り竿を一本一本並べていくイメージでブログの数をどんどん増やす。画像は大いに越したことはない。SNS では文章よりも画像に反応することも。検索広告とディスプレイ広告ならまず検索広告を。口コミサイトに口コミが一件も載っていない状態は避ける。 Google マイビジネスと各種 SNS、YouTube を積極的に活用する。